テクノロジートークステーション年末生放送やりますっていう予告からスタートでございます、予告少々遅いかな、遅い日本当遅いからね、前日とかにね、あの明日生放送やりますんで年末のとかって言いますから、はい、まず日付からお伝えしたいと思います。日付、2019年の12月の、はい、手帳いいですか、27日金曜日です。西暦2019年、12月14日土曜日、18時41分くらい収録おはようございます、テクノでございますけれどもですね、はい、年末生放送去年やったっけ、もうね毎年毎年もう記憶が薄っぺらいんだよね。もう年末生放送に対する特別感っていうのがもうマジでなくなった。本当に年々、本当に一番最初にやった年末生放送が2007年の、はい、時ですけど、本当にね手当たり次第、昔はねプライベートっていうか本当に高校生の時ですけど、高校のクラスメートにうちの番組テクノ太郎よろしくっつって、もうアドレス配布しまくって生放送やってますって言ってやりまくって、でめっちゃリアルの友達からコメント来たりだとかしてました、はい、やっぱ生放送すごいねっていう風になってた時代なんだよね、うん、懐かしい10年前、うん、はい、ということでやっていきます。昔はね12月の30日にやってたんだよね。31日はやっぱりね家族で、まあ要は一緒にねご飯食べたりするっていうのが、まあうちケクノ家は、うん、やっぱそれが自然だったからあんまりやんなかった。まあ各家庭そうだろうなって思って、うん、だから、まあ、30日に関しては夜はテクノロジートークステーションで僕と、まあ、要は忘年会的にねやると。で31日1日のその年越しの期間に関しては、あ、まあ僕じゃなくてご家族と過ごしてくださいみたいなね感じ、うん、なんだのつもりなんですけれども、はい、ただまあ今ねその北海道の今右下の方に僕いますけれども、まあ、あの要は27日で仕事を一旦今年は仕事納めになるんです。でそれでまあ夜開くので、まあそれで生放送やりますっていう話なんですよね、はい、でちなみに28日にはもう僕札幌に戻ってるんですよね。でいろんな友達に会ったりだとかもするので、28、29はもうスケジュール埋まってて、で30は今空いてんだけど、次の日31日は僕ね福山さんのカウントダウンライブ行くので、だから12月の22日にやろうや行って、で戻ってきて1週間仕事したらまた横浜行くんですよね、はい、カウントダウンで。だからまあ割とバタバタするこの年末年始なんですけれど、まあ年末なんですけども、27日行います。現時点では7時スタートかな、現時点では7時スタートの予定で、考えています。7時スタート、一応例年通りあのネトラジとツイキャスでいいかな、なんか一応2つでやろうかなと思ってます。あとね、まあ、ツイキャス以外になんかこうライブストリーミング系でこう多くの方が聞いてくれそうな手段がこう機能するんであれば別の手段も考えるんだけれども、まあ例年ツイキャスとそのネトラジとをこううまく回していくような風にやってるんで、まあネトラジとツイキャスでいいのかなっていう風には思ってはいます。はい、とりあえず、はい、そういうことで詳しくはテクノロジートークステーションのホームページをご覧ください。よろしく。テクノロジートークステーションというか、ザ・ケックをご覧ください。よろしく、お願いします。あ、ちなみになんかね、去年あたり、去年かな、今年かな、あの、若さんか倉橋くんどっちかに言われたんですけど、直接会った時確か、あの、 ザ・ケックのメールフォームのなんか URL のなんか期限が切れてて、メールフォーム要はなんかコメントツイッター以外の場面で打ちたかったんだけれども、あの要はその打てなかったっていうことで、先週直しましたので、メールフォームも打てますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、もうかれこれね、もう何回も何回もやってる年末生放送ですけれども、例によってそうですね、特別なプログラムは組みません。とにかく話せる限りのフリートークをひたすらやっていくっていうような感じになります。あとは僕も久しぶりに聞きたい過去の自分のトークを聞きたいと思っているので、まあ毎年恒例なんですけれども、テクノロジートークステーション第1回目とか第100回目とか、1000回は最近だから聞かなくてもいいかなとかって思うけど、節目節目の放送をちょっと振り返って、また今の僕と過去の僕のトークの違いなんかを楽しんでいくっていうような回、あとはそうですね、弾き語りとかに夢中になっていた時期があるので、まあそれをはい、聞いていただいたりだとかするような感じになるかなというふうに思いますので、12月、そう、12月の27日でございます。あ、思い出した、あ、いや思い出したけど言わない思い出したけど言わない、ごめんなさい、すげえプライベートなことをちょっと思い出したんですいません。それをしかも口に出しちゃうっていうね、しかもその挙句に言わないっていう、すいませんでした。はい、ということで、生放送の話は一旦ここで終わりにしたいと思います。さて、別の話になります。こちら、まあ、タイトルになってるかなと思うんですけれども、私テクノ太郎、2019年度第3回実用英語技能検定受けます。英検です。英検のですね、1級久しぶりにチャレンジしてみようと思います。もうすでに当然ながら勉強を進めてはいるんですが、なかなかね、やっぱりね、社会人になって勉強するってきついね、ほんとね。かれこれだって準1級受かったの2015年度の英検だったかな、確か。働き始めて最初でしょ。正直に働き始める前に準1級程度は持っておきたかったんですけれども、はい。まあどうにか。やっぱね、働き始めると勉強する時間がね、言い訳だよ。こんだけ収録してるし、こんだけ YouTube、こんだけってね、YouTube 見てるとかするからさ。いや、まあ、ただね、その、1級って、よく言うじゃん、英検ね、1級持っててすごいみたいな。やっぱ準1級と1級の壁ってすげえな。今ね、その、まあ、オーブン社っていう会社が出している、パスタンっていう一番有名な単語帳をね、今見てるんですけれども、なんかね、日本語でもあんまり見たことがない単語っていうか、いや確かにね、こう見開きパッと見てさ、例えば一番最初に載ってる単語ってスライブっていう風に言って、成功するっていう意味の単語なんです。で、2番目がコーヒー豆を引く時の引くっていう意味の単語ね、グリンドって、まあグリンドは言うじゃない、別に。だから分かったりとかするから、意外とその1級の単語でも、あ、聞いたことあんなっていう単語ってまあまあまあ確かにあるんですけれども、例えば使ったことがない日本語で言うと、奇壁、漢字浮かびます？奇壁、要は珍しい癖ですね。奇跡の木に癖って書く奇壁ですね。例文、彼の奇壁の一つは風呂の中で学生のエッセイを読むことだったみたいな、そういう英語がクワークっていう単語なんですけども、奇壁を答えさせるのかこれみたいな、なんか他にもなんかあったんだよね、なんか陳死木工するみたいな単語を覚えなきゃいけなかったりとかするから、あとなんか両親の呵責とか、両親の呵責って一単語なんですよね。そういうのですよ、マジで。ってこれ趣味だよね、ただのね、みたいな、そういう世界。いや逆にね、なんかこう雑学的なところでちょっとゾクゾクするんですよね。まあそういう人間です。はい、ただね、覚えるのはきつい。うん、例えば僕ね、門限っていう意味でカーフューっていう単語は知ってたんですけれども、この英検1級の単語帳では夜間外出禁止令っていう意味で載ってて、 カーフィーっていう単語ね、はい、なんだよっていう感じなんですけど、はい、いや全然そのページの中にも簡単な単語っていうのは全然あるんです。他にも例えば、なんだろうな、記念品のことをモメントっていうふうに言うんですけど、あの例えば形見のことはねモメントか、アクセント的に、はい、あったりとか、全然ああいけるっていう感じはするんですけど、はい、まあそんなところで一級受けますけれども、きついね一級だって受かんないよこんなのって正直思うけど、なんていうかその大事だと思うのはそういうなんていうのかな、難しいことにチャレンジをして、で受験をするってことはその受験に向けてちょっと意識が向くでしょ。でそうやって勉強しようって自分の力を今知らないことをちょっとでも知ろうというふうにする、この取り組み自体が僕は素晴らしいかなということで、その努力することに意味があるんだということですね、はい、まあとか言いながらね、まあね腹の底ではね、結果が出ねえんだったらと、ね、結果が出ねえんだったら、ね、受けても受けなくても一緒だと。だって一級受けんの9500円すんだよ、安い買い物ではないでしょ。でこのために単語帳買ったり過去問買ったりするわけですからさ、ね、まあ世の中にはもっともっとお値段のかかる、ね、英語に限らずいろんな検定があったりとかするから、まあ9500円程度でね、ガヤガヤ言うなよっていうふうに思われるかもしれないけれども、まあ英語のテストで9500円は確かに標準的なんだよね。やっぱ TOEIC ってね、有名なテストで行くと、あれって5、6000円で受けられるんだけど、今、スピーキングとライティングの試験も入ってきてるから、それも全部含めると、まあ1万円は軽く超えるんですよね。だからまあ TOEFL とか IELTS とか、海外留学をするような方々が受験するような試験になってくると、その TOEFL の受験とかに関しては4技能なので、それを全部、要はスピーキングとかの評価とかも入ってくるから、そうなってくるとお金がかかって2万とか普通にするんですよね。2万何千円みたいな。そういう世界なので、そう考えればまだ英検っていうのは、まあ、世の中で比較的ネームバリューがある中では非常に良心的なお値段でやれる、まあ、日本にいる上では英検を受ければまあまあまあかなっていう感じはするんだけれども、やっぱ一級欲しいよね。なんかせっかく準一級まで取ったからっていう、別に職場でねその英検一級がないと困るとか、なんか誰かに言われたとかでは全然ないんだけど、あくまでも単なる個人目標として英検一級ってやっぱりなんかあるんだよね。別にさっきのさその両親の呵責なんて僕の中では英語で言えなくても何にも困んないけれど、うん、まあそういう話ですよ、はい、まあ内心ねやっぱり周りの人たちが一生懸命勉強、カラーデイズの若さんとかがさ応用情報かなんかでしたっけ、試験の話とかしてんの見て、やっぱりそうやって勉強を社会人になってもしている人ってすごいなっていう風に思うわけですよ。実際応用情報がどの程度の難易度でどれぐらいの受かりやすさ受かりにくさなのかっていうことは全くわからないし、若さんがどれぐらい勉強されたのかわからないですけれども、やっぱりそれでも受験してその受験に向かって頑張ることってやっぱり尊いよねっていうふうには思うわけね。だからそういうことで、まあダメでもいいから受験したいということで受けてみたいと思います。1月の26日、だからもうあと一月ちょいなんですけれども、受かる気がしない。今まで何回かブッチしてますからね、受験っていうか9500円払ってブッチしてますからね、どうせ無理だっつって、いや今回はねどうせ無理でも僕受けには行きますよ絶対、ということで、はい、まあ、はい、勉強したいと思います。はい、まあね、はい、なんか微妙な尺余っちゃったな、はい、まあいいんですけど、はい、まあ、ということで、まあ今日はもうこの後英検の筆記の方の過去問演習をしたいと思うんで、はい、試験時間100分間、タイマーを測ってしっかりやっていきたいと思いますので、この瞬間だけでいいです、一瞬だけ応援しててください、はい、以上です。おいでけくの太郎でございました。はい、気をつけ、お疲れ様でした。